どうも、私がアニマルジャパンです。
はい、どうも、ピチカートミクです。
ドラクエ10オンラインで、
はい、オンライン、はい、
今キャンペーンやってて、
はいはい、
ローソンでロッテの商品を買うと、
はい、
まあ、1個1ポイントとか2ポイントとか、
はい、
商品によってちゃうんやけど、20ポイント貯めたら仕草がもらえるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。それを、まあ、まあ、仕草まで到達せんでもええけど、
ええ、
まあ、ローソン寄るたびになんか買って、食べてた、
うん、
まあ、ロッテでチョコレート系が多かったんですけど、
うん、
まあ、ちょこちょこ食べてたんですけど、
うん、
まあ、今日も仕事しながら、ローソン寄って、
うん、
チョコ買ったんですよ。ピーさんの好きなガーナ。
ああ、いいね、ガーナ。
はい。うん、個包装のやつね。
うん、
あれ買って、まあ、食べてて甘いなぁと思いながら。
うん。
なら、ガリって言ったんですよ。
うん。
うわ、何これって思って、ペッて吐き出すと、
うん、
鉄の、てっぺんって言うんですか、ね、鉄のかけらって言うんですか、
お
う。こんなん入ってたと思って、あのちっちゃいのに。
お
う。え、これ食ったら、飲み込んだらこれ傷つくでと思って、あ、めっちゃ危ないやんと思って。
つうかその、チョコレートの中に入っとったわけでしょ？
そう。
大事やないですか？
めっちゃやばいやん、これ。どうしよう、言ったろかなと思って。
ええ。
あ、まあまあ、でもそこまでする必要もないか、言うて。
いやいやいやいや、大事でしょ。
まあまあ、これは、ものすごい、この、とんがった感じの、その、何、三つ股になってるような、
ええ。
何、鳥の足みたいな感じなんですよ。
はいはい。
なんじゃこれは、と思って。
うん。
で、一応ティッシュでくるんで、
ええ。
置いとこうかな。まあ、めぐわ思って、車の中のゴミ箱ボンって捨てて、うん。で、もういいや、もうこれも忘れようと思って。でも次残りのやつ食うの怖いなと思ってて。
うん、
まあでも、チョコやし、噛むし、溶けるから、入ってたらまあわかるやろうと思って、
うん。
まあ次のやつ食ったりしてたら、
ええ、
なんかちょっと違和感があって。
うん、
あれ俺奥歯に穴開いてると思って。
なんとなくわかりました。
あ、これ、俺の、詰め物が取れただけやんと思って。いや、めったに食わへんチョコ食いまくってるから、最近。歯がなんかおかしくなってたんですよね。詰め物が、ポロッと取れてて。
いや、でも、普通取れたらわかるでしょ。
いや、わからんって、チョコ食ってる時に取れてんねんから。
ああ、ガムとかやったらわかるけど。
チ
ョコね。
うん。いや、だからびっくりしたんですって。
ええ、
要は銀の詰め物やから、昔の人間なんで僕ね。
はい、ええ、
銀歯の要は俺の歯の穴の形に生成した銀歯のやつを詰めてたんやけど、
はい、
外すとこんな形なんやと思って。
あ、まあそうですね。
めっちゃびっくりして。
はい、
うん。で、まあ言ってもそれほどでかいもんじゃないから、
ええ、
まあ開いてる穴も、大きくはないんやけど、
はい、
でも、どこまで入ってる、穴が開いてるか、舌でペロペロ舐めてても分かんないわけですよ。
はいはい。
どうなってるか分からへんから心配じゃないですか。
はい。
今んところ痛みはないんやけど、
ええ、
あ、これ一応医者行った方がいいなと思って。
速攻行くでしょ。
うん。で、まあ予約せなあかんなと思って、歯医者電話するんですけど、いつも行ってる。
はい。
その歯医者がちょうどね、先月に、やめまして、
お
で、そこ、居抜きで新しい歯医者が入ってきて、
お
まあ、女の先生が入ってくるって話は聞いてたから、
はい。
あ、その先生、初めて会いに行くことになるなと思ってたんやけど、
ええ。
まあ、さっきに一応、今行って空いてるかどうか、電話してみよう思って電話したら、
はい。
あ、そうですかって言われて、
ええ。
今、ちょっといっぱいなんでって言われて、はい、あ、じゃあ何時ぐらいやったら行けますって言われて、来週の、とか言われて、
うん、
今日まだ水曜日ですよ、
うん。
来週の月曜日の2時からなら空いてます。今いっぱいなんですって言われて。いや、んなわけないやろ。緊急事態やで、これ。詰め物取れて、
うん。
今から何日間この歯にぼっこり穴開いた状態で飯食わなあかんねんと思って。いや、でもいっぱいなんですって言われて。みんなその、新しい先生が女の先生っていう情報だけでみんな殺到してんのかなと思って。 どんな先生かも知らんけど。
ああ、それじゃ、はいはい。
うん。え、マジでと思って、一瞬この電話口で考えて、うん、いや、違う歯医者に電話するって言った方がええんかな、思って。
だって、なんぼでもあるでしょ？
いや、ありますよ、なんぼ
でも。周り、
うん。あるんやけど、でも、いつものところが、まあ、歩いていける、歩いて2分もかからんところなんですよ。
はいはいはい。
だそこが一番便利やし、うん、これまで、子供の頃から行ってた歯医者の引き継ぎをしてるところやから、俺の治療データも全部残ってるわけですよ。
はいはいはい。
だから変えたくはないんですよね。
はいはいはい。
その先生がよっぽど下手でない限り、一番近いし便利なんやけど、まさかそんなに予約に時間がかかると思わなかったから。
はい。
だから、とりあえず、まあ、痛みがないから、来週月曜日の2時からの予約にしたけど、
穴開いたままなんでしょ？
そう。だから、これがもし痛みが出るようやったら違うとこ電話しよう思って。
ってすごい変なことないですか？舌が当たって穴開いとるって。
あ、でも奥歯なんで、当たることはないんですよ。
うん。パスとかいっぱい入ってくるんですよ。
そう、それが嫌なんで、だから今日も晩飯食いながら、最初何も考えずに、まんべんなく噛んでたんやけど、あかんあかん思って、慌てて逆の穴開いてない方で噛むようにしたけど、怖いですね、これね。
ああ、嫌な、気持ち悪いわ。
まあ、とりあえず来週月曜日まで何もないことを祈りますけど、あれだから、今週、金曜日が祝日やし、あさってが。
はいはい。
土曜日に、痛み出したら土曜日に行ったりできるけど、それも午前中の話じゃないですか。
うん。
怖いなと思って。うん。
あ、気持ち悪い。
はい。
いや、もう歯のことは僕絶対もうすぐやりたい方なんで、大変です
わ。いや、わかってるよ。だから俺もすぐ電話したんやって。
ああ、そんなでも待たせるもんなんすか、歯医者って。
でしょ、緊急の人が絶対飛び込みで来るから、多少待たしてもやるじゃないですか、治療。
僕らみたいな、町内に1個しかないとかだったらわかりますけど、
うん、
あれだとか町なんでいっぱいあるはずなのにね。
あれも車で10分以内に何件もありますよ。だから電話に出た人が、ヘッポコすぎるのか。
ああ、そうですね。応用が効かない人かですね。
だから飛び込みで行っちゃえばよかったのかなと思って。
そうですよ。
いや、でもさっき電話してしもたから。だから配達も入ってて、他にも。
はいはいはい。
すぐ来てと言われたらすぐ行くんやけど、うん、何時に来てと言われたら先に配達済ましてしまおうと思って電話したんですよ。それが、あだとなりまして。
そうですよ。
今、歯に穴が開いた状態で喋っておりますけど。今日は歯抜け放送をしたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。兄と、
一度、
いやさがブー。この番組は私、アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
はい、どうもです。
G メールから。
はい。
ナス味噌炒めさん。
ああ、ありがとうございます。
熱湯甲子園について。
はい。
熱湯甲子園の熱湯が熱い湯になってますけどね。
あっち方面
だ。はい。
テレビタックルでしたっけ？
テレビタックル？
ネット、ね、あ、ネット部の誰は。
テレビタックル。テレビタックル。
テレビジョッキ、ジョッキ、テレビジョッキや。
スーパージョッキやろ。
あ、スーパージョッキや。
テレビジョッキなんか見てなかったやろ。
いろいろ合体してしま
う。白いギターや、それは。いつも楽しく拝聴しております。ナス味噌炒めです。はい、自分もネット甲子園大好きです。
うん。
年々涙もろくなり、嫁にはなんで、人の子のことで泣いてんねんと突っ込まれながらも毎回見ております。
うん、
数年前にはついに親戚の子が熱湯甲子園に出て、その子は今プロ野球選手になって活躍しています。
誰やろう。
そんな甲子園の楽しみ方でおすすめがありメールしました。自分は6年ほど前から野球自他さん、野球のベロね、野球自他さんという、ポッドキャストの 大甲子園というイベントに参加しています。ルールは好きな都道県。なんで風外してんの？ルールは好きな都道県3県選んで、メールを送るだけ。なんで風外してんの？それで参加すると、野球自体のホームページに毎回エクセルが貼ってあり、自分が選んだ県が勝てば得点が加算され、誰が一番点数を取るかを競います。勝者は名誉のみのクリーンな勝負です。これに家族で参加することで野球に興味のない家族も縁のある県を選んだりして毎回甲子園を楽しんでます。今は野球自体のポッドキャスト自体は更新していませんが、大甲子園だけは毎年やってくれているので、夏の楽しみの一つにおすすめします。あと、今年のドラフトは、誉れ高校？誉れ高校ってあるの？
いや、わかんないです。
誉れ高等学校、これ愛知県か。誉れ高等学校の伊比根くん、日本航空石川高校の内藤くん、大島高校の大野くんがおすすめですよ。それでは長文失礼しました。毎回楽しい拝、毎回楽しい拝聴ありがとうございます。ナス味噌炒めといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。親戚に、プロがおると。これ、これすごいですね。
おぉ。じゃあ、スターやったらどうします？
まあ、可能性はありますよね。数年前やからまだ若手ですよ。は
い、ああ、ですね。
うん。ナス味噌炒めさんがどこの人やったっけな、その分かってたかな。あと、その、野球自体であってんのか、野球スターなのか、野球ベロというものか分からないけど、
はい。
そういうポッドキャストがあるんですね。
ほうほうほう。
で、この大甲子園というイベント、これは、誰でも参加できるんでしょうね、これ。
ほうほうほう。
野球自体で出るんかな、あ、出る。野球自体ですぐ出ますよ。大甲子園2022エントリーについて。
はい。
エントリーは終了しましたけど。
まあそうですよね。はい。
ああ、もう2009年からやってはんのかな。
あ、そんなに。
へえ。なるほど。これは、面白そうですね。
うん。
うん。
来年もやるってことですね。
でしょうね。はい。来年覚えてたら、参加できたらしみたいですね。
はい。
3つ選ぶか。3つ。どこが出るか決まってから選んでもいいんやろ
う
な。
うん。
まあ、大阪は選ぶとして、まあ、好きな都道府県でもいいですよね。別に、知ってる選手なんておらんもんね、予想
権。そうそうそうそう。
うん。まあ、好きな高校とかもあるし。
うん。
うん。楽しいですよね、これはね。
そうですね。
うん。
今のドラフトで、甲子園で優勝してドラフト1位とかでまあ入団するじゃないですか。
うん。
それでもなかなかその成功する人って少ないですよね。
そうでしょう。
ああ。
うん。え、それだけ？
え、それだけです。
何じゃ。
あの、甲子園優勝投手で、まあ、成功したのってなんか、7人か8人ぐらいらしいんですって。
はい。
まあ、その成功の順位っていうのは大体まあ100勝以上とからしいんですけど、
うん。
誰がおる思います？
優勝。
一番勝っとるのが、甲子園優勝投手で、プロ野球選手になって、
うん、
まあ、成功したと言われる、ちょうど200勝しとる投手がおるんですって。
日米合わせて、まあ、日本、まあ、日本だけやったら、松坂は入らへんでしょ、は
い、そうそう。
うん。
ちょっと古めだから、わからんかもしれないですね。
桑田？
ああ、桑田はですね、3位だ、3位か4位ぐらいですね。
そうやね、怪我も多かったもんね。
はい。
ええー、あと、優勝投手。わからへん、はい。そんな詳しくないからわからへんわ。
太陽。
太陽？
ええ。
そんな古いの？
あ、でも、僕の学生の時にまだギリギリおりました。
番長じゃなくて？
違います、違います。
番長ぐらいしか知らんよ、太陽のピッチャー。
平松正治。
ああ、名前しか覚えてないわ。
シュートの。あれ201勝らしいんですね。
へえ。
次がマー君らしいんですよね。
うん。
まあ、これ現役でも190なんで多分超えると思うんですね。
マー君なんかもそこ、 アメリカ行っちゃったからね。
です。まあ、日米合算で、まあ、今191か90なんですよ。
そうやね。20何連勝があるから、あれがでかいよね。
そうそうそう、そう、うん。で、その次ぐらいに、松坂とか、その桑田とかが来てるんですよね。
うん。うん、
おだから、まあ、なかなか、まあ、やっぱり、肩疲労するかなんかわかんないですけど、まあ、松坂も行く思ってましたけど、やっぱり、ね、あんだけ勝ったイメージがあるんですけども、201年なんで。うん、
まあ、名ピッチャーが優勝するとは限らへんからね。甲子園は。
はいはいはい。
うん。その、乗ってるチームと、そうじゃないチームがあるし、うん、ピッチャーが凄すぎると後がそんなにっていう場合もあるし。
はいはいはい。
うん。
はい、それです。
あ、そうですか。
はい。
今年野球すっげえ盛り上がってるじゃないですか。
盛り上がってますよ。
ヤクルトの、
村上くん、
ね。村上くん。あれ僕、今年、どっかの選手が、
はい、
プロの、弟が甲子園出てるって、そういうが取り上げられてたってちょっと言ったと思うんですけど、
うん、
あれのお兄さんが確か村上やったと思うんですよ。うん。だから、お兄さんみたいに頑張りたいって言うんやけど、うん、そんなに2回戦も、2回戦ぐらいで負けちゃったと思うんですけど、うん、まさかお兄ちゃん、あんなすごいことになってると思うんですけど。
いや、そう、うん。いや、その、王さんの55号って、まあ、とこまで勝てたじゃないですか。
うん。
いや、昔の記録なんて絶対もう現代では無理は思ってましたけど、
うん。
行くもんなんですね。
まあ、試合数が今の方が多いから
ね。あ、まあ、そうですね。
うん。
で、あ、そうか、兄さん今、プロ野球そんな見てないって言いましたね。
見てない。
あ、いや、僕、最近になってまた、すごく盛り上がって見たんですけども、
うん。
で、何が楽しいかと思ったら、
うん。
僕らがその学生の時に見てた選手が、
うん、
ほぼほぼ全部監督なんですよ、今。
うん。
うん。なんかそれがですね、なんか楽しくて。
うん。
うん、昔、うちの親父らが見てた頃って、こういう気持ちで見とんだな、思ってから。
うん。
監督を、昔監督見てから試合なんか見てませんでしたよね。知らん人ばかりだったんで。
あー。そっか。
その偉人、僕らがちっちゃい頃見てた時の監督ってほんま現役知らんような選手ばっかりじゃないですか。
現役は知らんけど、
うん、
やっぱり長嶋さん、王さんが、
その辺はわかります。
俺は巨人ばっかり見てるから、有名な人ばっかりですよ。原さんだとか。
他のチームの監督とか、そうそうなんか、あんまり知らんじゃないですか。今っても知っとる選手ばっかりが監督になってるんで。
まあ今は確かにそうですけどね。うん。
だからまあ全部のプロ野球を今楽しい感じで見てますね。
ああ、まあそうだね。でも、名監督と言われてた、僕らの見てた頃やったら、
はい。
扇さんだとか、
はいはいはい。
野村さんだとか、
森さんですか。
森さんとか、
ええ。
ああいうなんかものすごい名監督って今、いなくないですか。
うん、そうですね。
すごい、その、力を持った、この監督ならやってくれるみたいな期待感って、いや、俺が見てないから言ったらあかんねんけど、
あ、
そこまでの監督って今そこまでの役割が与えられてないんかなって思っちゃう。
まあ、簡単に勝利数だけで言うと原さん監督がすごく勝ってますけども、
うん、
そうですね。
うん、
まあ、地勝とかそういう部分で言うとなんかちょっと違いますね。
うん。てか、扇さんなんてむちゃくちゃやってたじゃないですか。むちゃくちゃだったでしょ。ええ、あれが、ぴったり、肩にはまったから、オリックスでね、あっこまで行けたけど、はい、やってることはむちゃくちゃやと思うんですよね。でも、大当たりしたから、語り継がれる名監督になったしね、僕も大好きやしね。
はいはい。
うん、だからそういう名監督って、だから中日で言ったら、星野さんだって、むちゃくちゃやったじゃないですか。
むちゃくちゃですよ、ね。もうむちゃくちゃですよ。
でも、阪神優勝させたから名監督みたいになってるじゃないですか。
そうですね。うん、楽天も一応全部中、させてます
からね。させますからね、うん。うん。名監督じゃないですか。だから、うん、その辺、監督見ておもろかった時代でもあったとは思うんですよ。僕らの頃もね。うん、まあまあ、野球が盛り上がってくれて僕は嬉しいですね。
そうですね。うん、
はい。続きまして、件名が会社の名前について、
はい、
ラジオネーム灯油です。
おほほ、
うん、いつも楽しく拝聴しています。
はい、
会社の名前、会社の社名についての、話題が出た、会社の社名についての、話題が出ていましたが、ヨーロッパは階級社会です。
うん、
なので車も階級に分けられています。ほう。ヨーロッパ車は車の名前の分け方にクラスという考え方があるんですね。
あ、なんか聞いたことあるの。
ベンツはそのままクラス。
うん。
例えばメルセデスベンツ C200 という車は C クラスの 2000cc ってことです。
ははは
アルファベットが後に行くほど高級です。
へー。いやー、クラスっていうのはよく聞いてましたわ。
そうですね。まあベンツはよく言いますよね。
そうですね。
うん。そうなんや。だからもう記号で表してるんですね。その車の名前じゃなくてね。
はいはいはい。ああ、そうですね。ベンツの、何ベンツの何みたいな、ね。
うん、だ言うたら言い方悪いけど、そんなに大した種類がないってことなんですよね。だって、そのアルファベットで言ったらすぐ終わっちゃうじゃないですか。
あ、
BMW はシリーズと呼んでいます。うん、BMW3 シリーズ、3シリーズとか聞いたことありませんか？
ありますあります。
え、3か3かどっち？
あ、シリーズで聞いたことある。
なるほど。
後ろの番号わかんないですけど。
3シリーズの社名です。3シリーズは社名です。うん、数字が高くなるほど高級です。
うん、
簡単な付け方ですよね。フランスのプジョーも206など、数字が社名ですね。
ああ、そうなんやな。
やっぱ、言った通りなんや。そのままなんや。
へ、
ピチさんが好きなフィアット。
うん。
500と書いて。
はい。チンクチェント。
チンクエチェント。
チンクエチェント。
絶対間違えへんって言ったやん。
チンクエチェントね。
はい。うん、チンクエチェントね、
うん。
うん。チンクエチェントじゃないです。多分ね。
はい。
ピチさんの好きなフィアットチンクエチェントも500が社名です。対して、日本はアメリカの命名文化を受け継いでまして、クラウンやマーチなど、ニックネームのような社名が多いんです。あ、アメリカから来てるんや。だから、日本人が見ると、ヨーロッパ車は、メーカー名だけ目立って、それで呼ばれるようになっていた、ということです。マツダは最近ヨーロッパのように数字を社名にしていますね。
お、
海外では昔からそれで売っていますんで、そっちに合わせたんでしょう。それではこれからも番組楽しみにしていますと。
いただきます。はい、ありがとうございます。
へー。
ちょっと、それで見方が変わりますね。
だヨーロッパは名前じゃないとクラスだと。
おお、
その階級だから、
はいはいは
い、いいもの、悪いものっていう分け方しかしてないってことだね。日本ってもうめちゃめちゃあるじゃないですか。
いますね。
トヨタだけで、その、出ては消え、出ては消え。ディーラーも二つに分け、三つに分け、みたいな。その、ディーラーごとに何と何と何があってってもうめちゃめちゃありますからね。
いわば iPhone みたいな感じですね。1とか、あ、4、5みたいな形で増えてくる感じですかね。
ああ、まあまあそういうことですよね。
ね。
うん。うん、まあ iPhone はアメリカですけどね。
そうだ、日本のマーク2ってあるじゃないですか。
うん。
マーク1は何やねんって思って探しませんでした？
探しませんよ。
あ、探しません。
それで言ったらマーク X は何から来てんねんって
話。そうね。
うん。そっか。
あ、ね、日本がややこしいんですね。
日本が多すぎるんですよ。
うん。
K だけでも、まあ、俺らそんな数出へんかったけど、めちゃめちゃありますからね。
ちょっともう、変えたらもう名前ごと変える、変えますもんね。
そうね。
あ、それは噛みにくいっすわ。
兄弟者みたいな。見た目全然ちゃうのに同じ兄弟にしちゃったり。
はいはいはい。
いろんなタイプがあるから。うん、だからメーカー名が分からなくなったりするんです ね、 ピッチさんみたいに全部日産って言っちゃうね。
はい、そう思ったらゲーム機もプレイステーションだったら1、2、3って分かりやすいですよね。
ああ、面白くはないですけどね。あ、どっちがいいかですよね。
うん、
その、ニンテンドーはファミコン、スーパーファミコンで、ここで一旦と、ぶっちぎったじゃないですか。
そうそうそう。64
になり、キューブになりっていう。
で、Wii、Wii U ってちょっとこれ似たような名前が来てから、うん、このスイッチですもんね。
うん。だから Wii から Wii U になって、Wii の名前を怪我しちゃったんで、一旦忘れさせたいっていうところあるんやけど、
はいはいはい。
プレステはもうそのままいっちゃいますもんね。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、ワン、ツーが当たったから、そのまま行きたくなる気はわかるけど、
うん、
うん。まあ、これがセブン、エイトまで行ったら、わけはわからんくなるかもしれないですね。ちょっと多すぎて。
そうね。
うん。
だってあの PSP の続編が、絶対 PSP2 だなと思ったら PS ビータとかわけわからなくなってからこけましたけどね。
あ、ほんまやん。
うん。
ほんまやん。引き継いでないやん。
そうね。
うん。PS は引き継いでるけどってことかな。
そう、ああ、そうですね。
うん。そうか。そう考えたらセガも全然ちゃうもんね。うん、頭にセガってついてるだけでサターンだったり、ドリキャスマンって言っちゃったからね。
そうですね。
セガドリキャスとは言わんもんね。
あ、そうです。ドリームキャストですね。
ねえ。
あ、
まあ、名前の付け方っていろいろですね。
あ、Xbox も大きくなんですかね。
まあまあ、そうですね。はい。ここからハッシュタグいきたいと思います。はい、まずは、しげち兄さんのもお願いします。
はい、しげち兄さんがやりました。トルクとは、元チェッカーズメンバーで、皆さんのおかげですで、修学旅行の時に、鹿の相手をしていて、ヒゲゴジラ先生にスリッパで叩かれた人です。
まあ、とりあえずここ行くと、はい、それは、突っ込んで。
それは
突っ込んで。これ、ピッツさん、ボケと思ってないの？
もうこれちょっと、今パッと出てこない。
意味が分かってないの？
はい。何でしたっけ？
チェッカーズのメンバーで、トルクに近いのは誰よ？
誰？
皆さんのおかげで、
出てましたよね。
鹿の相手したり、スリッパで戦いたりしてたのは、ツルクやって言わなかんとこでしょ？
ああ、続くまさはるね。
台無しやん、兄さんのボケが。恥かかすなよ。
ああ。
ずるずるに滑ってるやん。
ああ、ごめんなさい、もう。
なんでわからへんの？あんた、チェッカー使いやった、あんたが。
そう、見てましたよ。
うん。
うん。
で、わからんでも、チェッカーズの元メンバー言ってんねんから。
そうね。
わかるやん。
うん。追いましたね。忘れとった。
置いてるとかじゃ問題じゃないわ。センスや、センス。センスがない。生きていくセンスがないわ、ね。はい、次。
はい。トルクとは、自転車で言うと、
間違えてるけど、自転車ね、これね。
自転車で言うと、ペダルを漕ぐときに、その回転軸に伝わる力のことです。自転車と同じく、変速ギアによる伝わる力も変化します。低速が強いのか、高速が強いのか、この数値を見て分かった風に話すんですわ。はい、もせん車について。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、前回トルクって何やねんっていう話をしてて、はい、誰も納得いく説明が、してくれたことがないということで、ここで説明してくれたんですけど。
はい、はい、はい。
Pさん、これで分かりましたね。
変速ギアにさ、要は、一段だったら、すごい軽いですよね。軽いですけど、そんなに速くないんですよね。
うん。
最速の6段にすると、すごい重いんですけども、うん、スピードがすごい出るんですよね。
うん。
そういうことですよね。
それギア比やろ、ただの。
漕ぐときにその回転軸に伝わる力があるんです。
そういうことなのかな。でも、ただのギア？ギア比のこと？ちゃうやろ？
アイさんお願いします。
うん、わからへんね。
なあ。
これでも、多分、わかる人のわかってる人の説明やから、これ。
はいはいはい。
これ聞いても、どこのことって、なんか。
びっくりした。いや、僕これ見てから、わかったでしょみたいなこと言われたんで。
うん、
びっくりしたわ。
いや、要は、車で言ったら、
はい。
前輪を横で繋いでる棒のことでしょ？あの棒がくるくる回るエンジンで回転してくるくるあれが回るでしょ？
はいはいはい。
その時に伝わる力のこと。
うん。
どっからどこのこと？ え、そこを何で表してってんやろ、トルクって。
兄さん、僕らまだバカですわ。
お、え、どういうことやろ、トルクって。
僕はギアで、
まあ、トルクの単位って何
ええ
、1馬力的な、なんか、そういう単位ってないの、トルクって。
単位。あ、トルク単位ありましたね。トルク単位。え？
あ、書いてる。ニュートンメートル。
どうですか、ニュートンメートルって何
ですか？力の単位がニュートン。
はい。
力と距離。
ニュートンで重力の人じゃないですか？
それは、重力を発見しただけで。
はい。
今言ってんのは力のことです。だから、わからん。
もうちょっとあれ
ですね。もうちょっと赤い。
アホにもうちょっと。
だ、自転車で言うと、ペダルを漕いだときに、
はい。
漕いだだけ、車輪が回るでしょ？
回りますよね。はい。うん、
で、それが、トルクが、優れてる車だと、自転車だと、どうなるの？軽く漕いだだけでビューンって行っちゃうってこと？
それ、電動自転車みたいな感じですかね。
これで言ったら、だから低速が強い、高速が強いっていうことは、どっちに合わせてるかっていう話なのかな。うん、優れてる、優れてないじゃなくて、こっちは、このトルクは、どっちに合わせてるかっていうだけの話なのかな。
だから、マリオカートで言うと、ノコノコとクッパみたいなもん、
ね。あ、そうそうそうそう。わかりやすい。
いいね、いいね、いいね。いいね。
そうそうそうそう。
同じ車ですもんね。
だからどっちが速いとかではなくて、どっちが好きかっていうことなのか。
ですよね。
でもトルクが優れてるとかがあるんかもしれないね。大山さんが、このツイートに、そう、車は馬力よりもトルクって言ってますけど、トルクがある車は乗りやすい。あ、また話が変わってくるで。32GTR のカタログを見てトルクを語ってたな、買えなかったけどって、
ということは、お二人も買えなかったということは高いんですかね？
わかんない。トルクがやっぱり素晴らしいっていうのがあるの。
は
あ
は
あ、で、トルクがあるっていうことは、漕いだだけで、軽く漕いだだけでビューンっていくってこと？
で、軽く踏んだだけでブーンっていく。それ。
っていうことかな。それ加速とどうちゃうんだろうね。
トル
馬力じゃなくて、伝わりやすいってこと？
車。
よく滑るってこと？シャフトは。
あのね、最大トルクが大きい、すべての国産車ランキングというのがありましたね。
うん。
で、1位がラウンドクルーザー。
ええー、意外やな。
2位が GTR、日産。
全然違う車やん。それとそれが、比べようがないやろ。
ですね。
うん。え、GTR よりもランクルの方が優れてんの？もっとわからんようになったわ、うん。
数値は上になってますね。で、その下はレクサスとか。
レクサス下なんや。ランクルより。
で、そっからまた下に行って、ランドクルーザーのまた、え？またランドクルーザーだ。
え、ランクルどんだけ優れてんの？
型が違いますわ。
うん。
おう。わからん。
闇の中や、ほら
ね。そう
ね、うん。もう、一生わからんままでいいや。今度兄さんと話すときにじっくり教えてもらいます
よ。そうですね。あの、マリオカートで教えてくださいって言ったらいいんじゃないですか？
マリオカートにトルクはないんじゃない？
ないですかね。
あるんかな？トルクが高いのは誰って言う。そうそうそう、教えてくれたらわかるか。
そうそうそうそう。
実はマリオかもしれないね。
マリ標準
でも、あれが一番トルクが高いんかもしれない。
あ、
他は無駄が多いとか。
はあ、ははあ、
うん、馬力が活かせてないとか。
なるほどね。
そういうことかもしれない。はい。もう、はい、これでちょっと分かった気になりましたね。次、ケータマンさん。
はい。
僕も今になってメガドラミニ欲しいんですけど、ネットでの新品中古の値段はないですわ。
うん、
出た時に買っとけばよかった。店舗での良き巡り合わせを待っています。といただきましょ
う。はい、ありがとうございます。
メガドラミニ1のことですよね。
そうですね、そうですね。
うーん、
ワンは異様高いんすよ。
うん。
で、ない。どこ行っても。
まあ、それは限定生産ではないにしても、
うん、
ほぼほぼみんな予約で買ってましたもんね。
そうですね。
余りがないんでしょ、あんまり。
で、あの、2が発表されて、その勢いでなんか揃えたいっていう人が多分出てきてから、それで結構売れとんです
よ。ああ、まあそれもあるかもしれない。だから、勝った場合けど、そんな遊ばんかった相手打った人が、
はいはい。
あ、やっぱりこう、ワン、ツー揃えときたいなっていう人が買い戻したとかね。
そうそうそう。これ、中古で、アリさんってプレステミニ、クラシックか、中古で買ったんですけど、
ちょっと、ね、今日声ちっちゃいね、ピッ
チさん。鼻集まって
んの、ね、鼻集まってんのね。ちょっと近づけて。
はい。アリさん、あの、PS クラシックを、あの、中古で買ったと、買ったじゃないですか。
うん。
状態どんなでした？良かったですか？
良かった。めっちゃ綺麗だった。
ですよね。
うん。
僕、ファミコンミニとか全部中古で買ったんですけど、
うん。
めちゃめちゃ綺麗ですね。
あれ、だからみんな遊んでないんや
つ。そうなんですよ。
だって俺、データ見たけど、
ええ。
ちょこっとだけやん。FF7 をちょこっと遊んだだけで、あとほとんどセーブデータなかったもん。
ですよね。
うん。
僕、スーパーファミコンミニとか、もう中古で買ったんですけど、
うん、
前買ったとこの、その、説明書、保証書みたいなのあるんですよ。
うん、
それ今年の3月に新品で買っとるんですよ。店で。
うん。うん、
それを、中古で流して、もう半年分はもう経ってないんですよ。
うん。
そんな感じなんでめちゃめちゃ綺麗でしたね。
そうね。新古品とかならわかるけど、一応一回は遊んでるから、
そう、
ね、遊ぶ気で買ってんねん。けど、遊んだけど、あんま楽しくないなってなったん
で。多分その流れなんですよね。
そういうことでしょうね。
だから中古って、中古だからって思わず、もう中古見けたら多分行った方がいいと思いますね、これ。そんなに汚いのないと思いますよ。
そうですね。まあ言うてもメガドラは遊ぶ機会出てきそうですけどね。
あ、
未だに、任天堂の、ネットサービス。
任天堂オンライン。
オンライン。あれ、はい、あれでちょこちょこ追加されていってるから、
うん、
まあ、全く遊べなくなるっていうこともないかもしれんしね。
うん。
うん、
あ、でも、まあ、ケンさんは多分その本体が欲しいんだと思うんですよね、今。
あ、まあまあ、そうでしょうけどね。うん。まあ、ケータマンさん、2を買うって言ってはったしね。
あ、そうですね、そうですね。
うん、
で2を買う思ったら、もう1がほんま欲しくなるんですよ。
うん。
僕もそれですから。
はい。
はい。
はい。まあ、皆さん、楽しく遊んでください。
はい。
テイターさんの方お願いします。
はい、テイターさんが来ました。ガンダム、水星の魔女、楽しみ。これ、いやさがさんにもおすすめしとこう。まずはプロローグを見てくださいね。絵柄もクオリティも高いし、オルフェンズ好きなアニさんなら、なんとなく通ずるものがあるかと。10月待ち遠しい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もう10月から始まるんですね、ガンダムの新シリーズ。
はぁ、こうやって、女の子主人公でしたよね、確か。
そうですね。
これは、ちょっと、やっと女の子主人公来ましたね。
待ちに待ってたね。
待ちに待った。もう、いつもニュータイプと男ばっかりだったんで、
うん、
こういうの待ってたんですよ。
ニュータイプは女の子もおったけど、
あ、主人公ね、主人公。
主人公はおらんかったね。
うん、
まあ、話題になってるっていうか、もうすぐ始まるんで、
はい。
まあ僕もおすすめされたから見ようかなと。
うんうん、
一応、プロローグも見てみました。
あ、プロローグ見てない。
見てないんかいね、はい、見てくださいねって言ってね。
今これ見せてみたら。
いや、面白そうでしたよ。
あ、そうですか。
うん。プロローグの段階はほんまにプロローグなんで、話の触り的な感じで。
はい。
ヒロインっていうか、主人公は子供の頃の話でしたけど。
うん、うん。
あ、こう、からどうなっていくんかなっていう。
ほうほうほう。
うん。絵柄的には、オルフェンズに近いかもしれん。
おー。
うん。
これ、宇宙世紀ではないんです。
わからんけど、ないと思う。
おー。
うん。で、主題歌が、夜遊びで、
あ、ああ、ああ、いい
ですね。うん、ツイッターでちょっと荒れてましたね。
あ、そうなんですか。
ガンダムの主題歌が女の人の声なんて、ありえないみたいなツイートがあったらしくて、それにみんな猛反対しましたけど。
森口でさ、なんだね、女じゃないですか。
それを知らない世代なんでしょうね。
ああ。なるほど。だって、ダブルオーだって、ブリリアントグリーン歌ってましたし。
ああ、そう。
そうですよ。
最
初、前期が確かラルクアン、
ラルク。あ、そうそうそう、ラルク。
俺、後期、
うん、つい最近再放送始まって、録画して1話見たんですよ。
はいはいはい。
うん、でもだからちょっと今回見てみようと思って。
う
うん。今、ダブルを見始めたとこで。
はいはいはい。
うん。まだ面白さ全くわからんけど、ラルクでしょ。
で、後期が、うん、あの、ブリリアントグリーンですよ。
まあ、今回はだから女の子主人公やし、
うん、
だからこのプロローグ見ても、あの、夜遊びちょっと流れてたけど、
はい、
じゃあ PV で流れたんかな ?PV 見たら、
うん、
全然おかしくなかったですよ。めっちゃかっこいい感じでしたし。
お
うん、何を文句つけるところがあるんやろうと。わかんない。何でも言えばええと思ってんやろね。自分のイメージでガンダムといえばこれっていうのがあるんやろうけど、あまりにも知識が浅すぎるってやつでしょうね。うん。
それ、秀樹来た時の方が僕びっくりしましたけどね。
秀樹は誰、何の時？
ターン A ですよ。
ああ、そうなんや。
で、エンディングが、あれですよ、あれですよ、エッチなおっさんですよ。
エッチなおっさん。
はい。
谷村新司。
そうそうそうそう。
マジで。ようわかったな、俺。
エンディング谷村新司だった。
そうなんや、
すごいですね。通過じゃないですか。
そうですね。ビニーボンといえば谷村新司。
そうそうそう。
まあ、これ水星、水星って、水星に人は住めないでしょう。水星ってどこにあるか知ります？
水星は宇宙にありますよ。うん、
地球から見てどの辺にあります？
結構離れますよ。
水金地下木って言うねんから一番最初でしょ。
水金地下木、あ、ほんまや。一番近いですか、うん、
水星とか言いながら太陽に一番近いから住めないでしょ、
そうですね。
うん。
これですね、そう、水星と水の星へ愛を込めてるとこれ被りますね。なんか。
いや、そう、俺も思ってた。水の星の魔女って言いそうですよね。まあ、関係ないんでしょうけど。うん、いや、ちょっと、面白そうなんで見ていこうと思います。
あと見てる。はい。
はい。まあ、今回ね、次のクールってめちゃめちゃ見るもん多くて困るんですよ。
はい。
だから僕がパッと思いつくだけでも、スパイファミリー2期始まるでしょ。
あ、そうです、そうですね。
あと、チェンソーマン始まるでしょ。
ほう。
あと、だガンダムもあるし、
うん、
何やったっけ、なんかいっぱいあるんですよ、ミナカも。あの、うん、あれもうるせえ奴らも始まるでしょ。
ああ、そうです、そうです、ね。
見切れへんわ、と思って。うん、俺、ダブルを見てる場合じゃないんじゃないかと思うん。だから次のクールはちょっと忙しそうやな、と思って。
ははははは。
だから今年、ゲームをめちゃめちゃやってるから、ゲームに時間取りすぎて、ちょっとアニメを見る時間が作れてないから、
うん、
まあ、次のクールはちょっと、ゲーム、控えめにせなあかんかなって思うんやけど、
うん、
ゲームもやらなあかんのが、目白押しやし、
そうですよ。
全然時間が足りへんなと思って。
あ、
うん、まあ多分、うるせえ奴らとかは1、2話見て終わりそうな気がしますけど。うん、まあ、チェンソーマンはどうやろうな、面白そうではあるんやけどな。
名前よく聞くんですけど、そんなにええやつですか？
はい、ええやつです。
ああ。
あなた、好きな話だと思います。
あ、マジですか？
はい。エログロです。
エロ、ああ、はい、エログロ。
はい。まあ、見てみてください。
はい。
はい。続いて、ミッキーさん。
はい。
リコリスティーは甘くて美味しいですよって言って。
はい。
要は、リコリス、リコイルのリコリスって、
うん、
ハーブティーのリコリスだと思ってたけど、ヒガバナのことだったということで、
うん、
だリコリスティーっていうのがあるんですね。そのハーブのリコリスを使ったお茶、
はいはいはいはい、
ってことでしょう。
なるほど、
うん。全然興味なさそうやね。
なるほどですねって言ったらじゃないですか。
ハーブティー知ってる？
ハーブ
飲んだことある？
ないです。
ないんかい。紅茶飲むことある？
あー、ないですね。
あ、ないんや。紅茶全く飲まないんや。
あの、自販機で買うぐらい。
ゴーティーとか？
そうですね。
そんなもんか。
あの、喫茶店とかで行って、頼むことはないですけどね。
あ、俺も、極力コーヒーやな。たまに飲むことはあるけど。
でも、まあ、女の子はでもよく飲みますよね。
飲む人多いね。
うん。
なんかちょっとパンチ弱いじゃないですか、紅茶。まあ、あんまり言ったらあかんけど。はい、これぐらいにしときましょう。
はい。
はい。ゴーさんが。
はい、
普通、梅ガム普通に売ってるやんっていうことで、
はい。
これ、スーパーかコンビニかわからんけど、普通に売ってるみたいですね、ブルーベリーとか。
復刻？あ、復刻デザインか。
復刻デザインやから今、売られてるみたいよね。で、中買ってみたら板ガムやったと。
お
う、ちょっと見かけたら買いたいなと思うんやけど、コンビニで毎回俺ガムコーナー見るんやけど、一回も見たことないわ。
これって昔が100円でしたっけ？
そんな高くない。
70円とかそんなんじゃなかった
っけ？うん。下手したら50円ぐらいやったかもしれない。
ああ。
子供の頃は。
ねえ。
うん。そうしゃあないでしょ。
まあ、ね。
うん。板ガムなんて長いこと食ってないからね。梅ガム見たら一回買ってみてくださいよ。
ああ、わかりました。
あ、奥さんに頼んどいて。どうせピジさんコンビニもスーパーも行かへんねんから。
うん、板ガムも前と同じように、あ、前のあの、イカと同じように、うん、ちょっと冷やした方がいいですよね、
なことないよ。
夏なん
で。なんでガムが硬い方がいいと思ってんの？
いや、夏とか、やおやおやないですの。
やおやおでいいやない。
なんか僕、硬い方が好きですね。
なんで、ガムは結局噛みほぐすん
だよ。噛むます。最初のインパクトですよ。
インパクトなんかいらんない。柔らかければ柔らかいほど美味しいから。
はいはいはい。
うん、なんかちょっとベタっとされたら嫌やけど。
そう、それを言ってんです
よ。嘘つけ。はい、続いて、またテータンさんの本を読んでください。
はい、テータンさんがいただきました。ピッチさん、どんな食品でもいいとこばかりではありませんよ。しかし、蜂蜜は。
ありませんよね。
ありませんよね。しかし、蜂蜜は悪いところがないというくらい、体に良い商品です。確かに、匂いがダメな人はいますし、味が苦手な方もいますね。アカシアが、アカシアかレンか
違う。
グレン。
なんでグレンになんねん。
よくグレンの。
グレンのレンが先に来てんやろ最初レンって読めたやないか。
レンか。え、アカシアか。
グレンやとし、いや、あなたの知ってるグレンって何がある？
なんかこんな感じでグレンの、なんかのアニメの主題歌。
なんかのアニメの主題歌の、一部ですよ、これが。だから、そのあなたの知ってるアニメの主題歌言ってみて。
グレンの、
うん。
花か弓か、グレンの炎。
漢字3文字やったでしょ？
うわぁ、何やったっけ。
だから、この、ハスっていう字と、中華のか、花。
ハスか。
この前に、グーがつくんです。あなたの知ってる主題歌は。
はい。
っていうことは
レンゲ。
そうそうそう。だから、グレンゲでしょ？
ああ。
あれ、グレンゲだったでしょ？
あれ、グレンゲーの、はい。多分そう読んでないかもしれないですね。
はい、ちゃんと読んで。
はい。アカシアかレンゲの蜂蜜だと、比較的に食べやすいかも。花によって味が違うので、機会があればぜひ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ピッチさん、蜂蜜が苦手っていうのは、匂いが苦手って言ってたから、
はい。
まあ、鼻つまんで食べてみたらいいね。
ほうほうほうほう。
味は美味しいと思うけどね。体にもいいし。
はいはいはいはい。うん、まあ、体にいいんですね。
いいですよ。
まあ、蜂蜜レモンぐらいですからね。
蜂蜜レモン言うから体にいいの？
うん。あ、それうちの親カレーに入れてますわ、蜂蜜。
そうですよ。
うん。
ボンカレーに入ってるじゃん。ボンカレーじゃないわ。
なんか、
バーモントカレーに入ってるじゃん。
CM でなんかやってますよね。蜂蜜と。リンゴと蜂、リンゴと蜂蜜混ぜるだけですね。
そうですよ。秀樹感激でじゃないですか。
そうや、そうや。
そうや。だから、カレーに入れてもいいんですよ。
あ、入ってた。はい。まあ、そうか。
まあ、甘くなりますけどね。
まあ、分量は知らないですけどね。
うん。まあ、バーモントは甘いですから。うん、
ああ、なるほどね。
いや、だから、ホットケーキに塗ったら、あなたの知ってるシロップかけて食べるのと一緒やって。
マジですか？
うん。うん。それこそ、どっちか言うたら、 シロップの方が癖あるぐらいだったと思いますよ。
お
ー。メープルシロップの方が。
メープルシロップ大好きですよね。
うん、あんま違いはそんなないと思うけど、ね。
はい、
うん。続いて、パンタンさん。
はい。
ゲームパス対戦ゲーム。これ何て言います？
ウィンドジャマー2。
ウィンドジャマーズ2はいかがでしょうか？
はい。
フライングパワーディスクの続編で面白いですよ。操作の仕方は予習しておいた方が楽しめると思います。
はい。
これ、確かに、このアイコンっていうか、サムネは見覚えはありますね。
ああ。
ウィンドジャマーズ2。
はいはいはいはいはい、はい。
ゲーム画面を初めて見たけど、
ええ、
上から真上見下ろしの、要は、
エアホッケーみたいな感じですかね。
エアホッケー、まあそうですね。エアホッケーというよりも、バレーボールを、フリスビーで戦うみたいなもん。
うん、
はい、どうしたら勝ちなんや？あなたやったことないの？この。
ないですね。
フライングパワーディスクって、
昔から、名前を聞きます
ね。ネオジオの名作らしいですよ。
おー、は、やってはないですわ。
全く知らんかったけど、
うん、
名作と言われるソフトだけあって面白いみたいです、ね。
おー。
まあ、ある程度、その遊び方を、操作方法を覚えてからやった方がいいと。
あ、いきなりやって、なかなか難しいですか、やっぱ。
僕ら何も知らずにいきなりやって分からん分からんにとも終わるから、それじゃあかんっていうことでしょ。
ああ、はい。まあでもこれ候補に入れましょうよ、う
ん。そうですね、ゲームパスなんで、ちょっと練習してからやるべきでしょうね。
はいはい
はい。はい、続いて、ワットさんが。
はい。
なんかキラーンってこう顔文字がありますけど、はいはい、すごいものを作っている方が、いやー素晴らしいですね、言って引用リツイートで、
うん、
鉛筆の上に、ナウシカの、これは何で作ってるんでしょうね。粘土みたいなので作ってるんですかね。
はいはいはい。
それを、ナウシカのシーンを表してるんですけど、
うん。
P さん、この茶色い人誰ですか？
あれですよ。カノさんが声出してる人ですよ。
カノさん？
カノゴロじゃないですか？
カノゴロ？
ゼニガタ警部の声でしょ、これ。
カノ
ナヤゴロ、ナヤゴロ。
あなたの大好きな。
ナヤゴロ、ナヤゴロ。
なのにカノって言いましたね。
ナヤゴロね。
うん。ユパ様ね。
あ、ユパ。
ユパ様が、ナウシカの剣を腕で受けて、
あいつですね。
重装兵に、ナイフを突き刺して
か、止める。戦いを止めたんですね。
はい。
うん、
で、左側にいてる金色の鎧着てるのが
あれです、ハマーンの声の人ですね。
声優当てしてるわけじゃない。
ハマーンの声の人ですよ。
うん。
名前がちょっと出てこないですね。
クシャナですね。
クシャナね。
はい。のシーンを、鉛筆の上で表してる。だから、いかに小さいかってことですよ、これ。指がちょっと映ってますけど、
こういう器用な
指、親指の爪ぐらいの大きさですからね、これね。
はいはいはいはい。
すごいな。で、もう一個、さらにこちらもほんとすごい言うて、ユパ様が、鳥馬に乗って、
はい。
カイとクイですかね。
うん。
あと子供たちが何匹かおって、一番後ろに多分乗ってるのがナウシカかな。
うん。
これもすごいね。
これアイスの棒かなんかですかね。
ああ、そうやね。こっちは鉛筆ではなさそうだよね。
うん、
割り箸かもしれん。アイスの棒ほど広くないもん。
そうか。
うん。すごい。
こういうことできるんですよ。ほんま米とかにこう、絵描く人みたいな感じの器用さですよね。
まあそうですね。細かい作業できる人ですね。
うん、
すげえな。これが売れるなら、まだね。いいけどね。自己満足趣味ですもんね、これね。
こういう人って昔のガンダムのプラモの、
うん、
パイロットの、ちっちゃいやつとか塗るのうまそうですよね。
まあそうですね。
うん。
うん。 すごい。続いて、ワットさんもいつ。これ、ちむどんどん失敗の研究、視聴者を釣り上げ、結末は薄い展開は理解不能っていうネットニュースですね。
はい。
これをリンク貼ってくれてて、
はい。
ワットさんが、自分は全く見ていないので、批判とかはできないですが、なるほど、こんな感じだったんですね、と、書いてくれてるんですけど、
うん、
まあ、この記事見てみました。ちむどんどんがいかにダメなのか、
うん、
どこがダメで、どういう理由で人気がないのかっていうのを、その研究してくれはったんやけど、
ははは、
まあ、いちいちごもっともって感じでしたね。まあ、まさにそうですよ。
う
ん、ただ、あかんところを羅列してるんで、
うん、いいとこもあるよ。
もちろんいいとこもあります。
うん、
いいとこもあるっていうか、うん、それだけではない、
うん、
あの普通のところもあります。
はいはい。
はい。声優さんじゃないわ、役者さんたちはすごく頑張ってるんで、
うん、
要はいかに台本とか演出がダメかっていうだけの話だと思うんで、まあ、なるべく優しい目でみんな見てあげた方がいいと思います。うん。もうダメなのは分かりきってるんですよ。今日も見てて、なんでそうなんねんの連続ですから、ほんまに。毎回も言ってますけど。
ああ。今まで良すぎたからいうわけじゃなくても、この単品でもちょっと、っていうか
な。素人が考えたようなオチなんですよ、みんな。
ああ。
うん。それ俺でも考えれるわっていうような、
ははは、
こうなるんちゃうのは、こうなったとか。どうせこうなんやろ、はい、早くそうなればいいのにって思ってたら、それをずーっと引っ張って予想通りのオチになるとかね。
あ、
あと、ご都合主義がひどいとかね。
はい。
まあそんなんがあるんやけど、まあそれ見てても俺はまあ腹は立たないですね。なんでやねんって笑いながら見てるだけです。はい。まあその辺の話もいずれどっかで触れると思います。
はい。
はい。ちゃんなかさんの分。
はい。
お願いします。
はい、ちゃんなかさんから来ました。ビオ3について。兄さん、1が自分のために、2が友人のために、3が世界のために戦う。と、魔女ってそういうもんですかね。確信つかれて立ち上がりました。わら。ま、買うんですけどね。どういうことか確かめてきます。わら。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ベヨネッタ3の話を前しましたけど。
はい。
1の時は自分のために戦ってて、2が友人のために戦ってた。で、今回3が世界のために戦うって、はい、
うん、
主人公魔女ですよっていう話をしてて、
うん、
そういうもんなんですかねっていう話をしたら、
うん、
これあの、ケンタロスさんがやっぱ大好きなんで、
はい、
完全スルーされたんで、あ、ちょっと怒ってんのかなって思って、ちょっと怖かったんですけど、
ええ、
うん、ちょっといじりすぎたかなと思って。
ああ、
うん。まあまあ、茶中さんに受けてくれてよかったですけどね。
これ、茶中さんすごいですね。サインいただいてるやつですね。
はい。
これ、あ、なんかどっか行かれてましたよね。なんかあって。
まあこれ、ラジオさんで言ってましたね。あの、大阪の有名なゲーセンによく来られるのか。
はいはいはい。
まあなんかイベントがあったんかで、サインもらいに行ったという話してました
もんね。そうそう。ツイッターなんか一緒に映ってました。あの、そう、見ましたわ。
うん。このサイン誰ですか？
神谷秀樹さん。
ああ、そうですね、うん。うん。こんなサインなんや。かわいいですね。
そうですね。
うん、あの、秀樹の秀だけが漢字で、あとは、はい、筆記体なんやけど、
ハートが、
ね、ハートがついてるんですね。
あの、見てくれて怒られるな。それから、想像するにはちょっと違うサインですね。
うん。
お茶目ですね。
ああ、そうですね、
うん
うん。僕今聞いてるラジオで、
はい。
東野幸治さんがやってるラジオがあるんですけど、
ええ。
それ、今、提供が、
うん。
プラチナゲームズなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そこで、ちょうど僕が何ヶ月も前のやつを聞いてるんで、
うん。
聞いてたら、その CM が、ソルクレストって言ってた、ね、うん、ソルクレストの CM ずっとやってるんですよ。
はいはいはい。
すげえなと思って。ラジオの一社提供でやるんやと思って。プラチナゲームズが。
ははは、
うん、でだプラチナゲームズが販売っていうか、ソルクレスターって、
うん、
あの、パブリッシャーもやってるってことなんですね。
そうなんですね。
プラチナってずっとディベロッパーだけなんかと思ったら。
はいはいはい。ちょっとその辺よくわかんないです
けど。うん、販売元にもなってるみたいですね。
うん、
で、そうそうそう、そのラジオ聞いててね、ちょっと話ずれますけどね、
うん、
びっくりしたんがね、
はい。
ずっと聞いてて、その日のエンディングに、
うん、
来週のゲストは、
うん、
上島竜兵さんですって言ってたんですよ。ほう。って。亡くなったよなと思って、あれって思って、あ、よく考えたら、あ、俺これ、4ヶ月前のやつ聞いてるわと思って。で、要は、ご存命の時に出る、はい、あの、ゲストの告知を聞いて俺はびっくりしたんですけど、
うん、
翌週のやつ聞いたら、
うんうん、
上島竜兵さんがすごく元気に喋っておられました。なんかちょっと泣きそうになりましたけどね。自分の歴史をいろいろ語ってあって、
はい、
あの時はこうで、あの、お笑いウルトラクイズがすごく当たってどうのこうのいう話をしてて、わあすげえなと、おでんのネタあるじゃないですか、熱々のおでんを無理やり食べさせる。あれは、もともとつるちゃんのネタだったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、つるちゃんからもらったわけじゃなく、勝手にもらったことになってんねんけど、パクったことになってんねんけど、もともと、なんかのテレビの企画で、つるちゃんとダチョウクラブで、あのおでんのネタをやってくれって言われて、
ほう。
で、ダチョウクラブがつるちゃんにおでんを無理やり熱いの食べさせるっていうネタをやったらしいです、で、そこで、まあ、うまいこと言って、その後、片岡鶴太郎さんは、お笑いをほぼ引退してドラマの世界に行くっていうことで、あのおでんの芸やる人がおらなく、いなくなったっていうことで、
うん、
で、ダチョウクラブでもらったっていう話をして、
そういう経緯があった、
ね。あったらしいんですよ。あ、そうなんやと思って、いつの間にダチョウクラブの芸になったんやろうと思ったらそういう流れだったみたいな。
は
とか、いろいろね、あの、ネットブロの話とか聞かせてもらって、すごく面白かったです。ああ、もう今いないんやと思って、すごくなんか、不思議な気持ちになりました。
それはちょっと、聞きますね。
うん。はい。
はい。
だから、竜兵会の話とかされてて、あの、有吉がどうのこうのいう話をしてて、有吉、もう今は有吉の挨拶しに行くいう話をしてて、なんかそんな話を した後、だから亡くなった時のニュースとか来たら、見たら、有吉が、その、竜兵さん亡くなった時に泣いたいう話もしてたから、ま、マジで俺それ聞いてて泣きそうになりましたね。
うわ
ぁ。こういうこと起こんねんな、何ヶ月の前のラジオ聞いてたら。
そうですね。うん、そっか、そっか、それから数ヶ月後には、ね、
そういうことです。はい。
はい。
続いて、ミッキーさんのもお願いします。
はい、ミッキーさんから来ました。机にダイレクトで牧場物語ダイレクトでしたね。わら。私が楽しみなのは何と言ってもルームファクトリー3です。嫁候補が可愛い。戦闘も爽快。中古市場で超高値だった神ゲーの降臨にブラボー。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
確かルームファク好きって言ってはったから、ミキーさん。
はい、はい。
うん。だから牧場物語もずっと好きで遊んでおられるんですね。はい。
もうルームファクトリーの3か4か、なんか 3DS のやつはなんか安いのに買ったんですよ。
うん。
まあ、できてはないんですけども。
でしょうね。じゃあ言う必要ないですよね。
いやでも、その、おもろおもろってすごい聞いてたんで。
うん。
うん。まあそれで買ったんですけども
。でもやってないでしょ？
やってない
です。じゃあ今言う必要ないですよね。
持ってますって言いたかったの。
持っててもやってなかったら言う必要ないでしょ？
はい。
遊んでどこが良かった、好きだったっていう話をせなあかんのに、買いましたっていう自慢げに言ったって、遊んでないねんから。
そう、いや、遊び、まあ、遊びますって、また行きましょう。はい。そう
ですね。はい。まあ、ルンファク3の、
はい。
前のバージョンの、ファイナルパーフェクトガイドを持っておられるってことですね。
はい。
はい。まあ、これがリメイクされるっていうことで。
うん。
これやったっけ
じゃないですか。
なんか何個か牧場物語も確かリメイクするし、もうどれがどれかわからんけど。
あ、確か3でした。
あ、そう。ほんで新作を制作決定ですね。
そうそうそうそう、うん。4はこの間リメイクされたと思います。
4と5がもう出てるんですよね。
う
ん、確か。
そうそうそうそう。で、今回は3なんですね。
そうですね。
うん、
よしよしよし。じゃあ続いて、ケンケンマルさんがいただきました。
はい。
ゴールデンアイが Xbox で遊べるのは、開発したのがレア社だからです。 レアは昔は任天堂のセカンドパーティーでしたが、2002年に任天堂が保有しているレア株をマイクロソフトに売却したため、現在はマイクロソフト傘下の企業です。ゴールデンアイやバンジョ&カズーイなど、同社が権利も保有する IP はそのまま Xbox にお引越しした形となります。数年前にバンジョ&カズーイがスマブラに参戦したとき、日本ではそれほど話題にはなりませんでしたが、海外のゲームファンは、バンカズが任天堂に里帰り、過去ホームカミングした、と、歓喜しました。多分両者は仲が良いのでしょうね、といただきました。
あ、なるほど。
なるほどね。そっか。まあ、バンカズとか、
うん、
スーパードンキーとか、
うんうん、
あの辺がレア車っていうのは知ったけど、ゴールデンアイもそうだったんですね。
は
い、
そうなんですね。
まあ、セカンドパーティーだったと。だから、そうか。あの、サードパーティーってよく聞くけど、
はい。
セカンドはどこ行ってんって思ってたんやけど、こういうレア車みたいなものがセカンドなんよね。
ファースト、サードはよう聞きます。そういう、そうですね。
いや、ファーストパーティーはないでしょ。ファーストは自分やねんから。
うん。でも、言葉たちよう出るじゃないですか。
でもいきなりサードから聞いたでしょ。
そうですね。そう
セカンドって聞いたことなかったじゃないですか。
そうですね。
でも、だから要は、ニンテンドー名義で出す会社がセカンドパーティーっていうことなんでしょうね。はい、なるほど。
はぁ、ようなんですね。
うん。まあ、バンカーズ確かに、360ソフトとして、ゲームパスにありますもんね。
ありますね。
うん。
確かに、スマブラで出た時には、僕らはちょっと、あれでしたけど、海外ではすごかったんですね。
言ってましたね。
うん。
わーってなってましたね。
そうそうそうそう。
で、確かに今、だから、ゲームパスにもあるし、
はい。
ニンテンドーオンラインにも、バンジョーの数があるから、
うん、
すごいことですよね、これね。
そうですね。
本来なら、Xbox に移植し、引っ越ししたんやから、任天堂とは縁が切れてもおかしくないのに、
うん、
しっかりこっちにも出してくれるって、
うん、
ちゃんと関係が続いているってこと
ね。そうね。今だから仲が良いっていうことをおっしゃってますね。
うん。まあ仲良かったら売らへんと思うけど。
まあいや、それは
なんか理由があったんですよね。売るときにね。
そうね、う
ん。はい。まあまあそういう嬉しいですね。Xbox と任天堂は僕今どっちも遊べるハードなんで。
あ、だから2個ですね。
そうですね。はい。
はい。
ゴーさんが。
はい。
イヤサガ案件ということで。
うんうん。
だゴーさんが東京ディズニーランドじゃなくて、ここなんでしょう。東京ゲームショーに行かはって、こういうブースがあったんですよ。リコリスリコイルの、ブースがあって、そこに、リコリスのユニフォーム、だ要は、制服ね。
制服ですね。うん。
が、展示されてたと。
はいはいはいはい。
うん。だから、イヤサガ案件だって言ってある。
うん。
なんで東京ゲームショーにこんなコーナーあるの？
知らんですよ。
ゲームじゃないもんね、これね。
そう、
ね。ただ単にアニプレックスコーナーに、これ、
あるんですかね。
出した、アニプレックスはゲーム出してるからコーナー持てるでしょ。ブースは。やけど、ゲームと関係ないこんな
そうそうそう、
コスチュームを展示するっていう。
で、それで人気っていうことでしょ？
もちろんそうでしょ。
うん。
これでも、アマゾンで売ってるから、僕よくリンク貼ってますけど。
あれもうちょっと安っぽくなかったんですか？
それはわからへんで。これとあんま変わらん気がするけど。
あれ結構安かったですよね、制服。
まあ、数千円でしょうね。
でしょ？だから、なんか安っぽく見えましたけど、
ね。これなんぼかわからへんやんか。
でもこれまだしっかりしてるように見えますよ。
あんま変わらへんけどね。
あれ、なんかあれっす、夜の道のというような、コスプレ衣装みたいな
感じ。そこまでペラペラじゃないって。
そうですかね。
うん。多分、コスプレの人が着るようなんやから。
お
ー。うん。いや、それよりも、この右側の、
はい。
エンジ色のこのリコリス T シャツいいですね、これ。
ああ、ほんまだ。
これやったら普通に着れそうですよね。
着れますね。
うん。
しかもファーストですからね。
ファースト。エンジやから。
おー。
うん。もしかして、紺色のセカンドとかあるんかもしれない。
ああ、いいですね。
うん。この辺もリンクあったら貼っときますんで。
ああ、そう
だね。皆さん買ってください。
はい。
はい。あと、ゴーさんが、勝手に動画編集してみな、 見ました。兄さん怒らないでねって言って、
はい、
あの、オセロ対決を、
勝
手に編集してくれまして。
はい。
あの、これ見てみましたけど。
聞き出した、
うん。うん、これなんですよ。これをやりたかったんです、僕。でもこんなことができないから。
めちゃめちゃわかりやすいですね。
全く無編集のまま、そのまま出しましたけど。
これだったらちょっとクスってしましたもん。
あ、そうですか。やってることは一緒ですよ。は
い、いや、でも、その中、アニメーション入れたり、言葉入れてくれたり、すごくわかりやすかったんで。
うん。うんうん、そうですね。見るならこっちを見てください。はい、あ、まあまあ言うても、いやさが動画には入ってないんで、
はい、
まあ検索して、ゴーさんのやつ、これでも限定公開になってるけど、見れるんかな？
こんなすぐ作れるもんな。まあ、あれ、ゴーさん慣れたのかな？
そうでしょ。やり方を知ってるかどうかだと思うんですけど、僕、ちょっと勉強してみたけど、めんどくさって思ってすぐやめちゃったんですよ。うん、どんだけ時間かかんねえと思って、ま
あ、
慣れりゃすぐなんでしょうけど。
ああ、そっか。まあ、そう。うちの嫁のその YouTube 編集も、
うん。
最初めちゃめちゃ時間かかってましたけど、最近はほんま早くできてますね。
そうでしょ。慣れなんでしょうね。
うん。
はい。続いて、君彦さん。
はい。
デトロイトビカムヒューマンも、ペルソナ 5R も、クリアに時間かかるな、といただいたんですけど、
はい。
まあ、僕が、今だから、デスストランディングやってるけど、ペルソナ5を次やりたいと、ただもしペルソナ5出るまでに時間あったらデトロイトビカムヒューマンやるかもっていう話をしてたんですけど、
はい、
デトロイトもかなり時間かかるんですね。もっとあっさりできるんかと思ったら、
そうそうそうそう、ストーリー重視だからなんか早いかな思ったんです。そうでもないですね。
まあ聞いた話だと、いっぱいエンドがあってどれを選ぶか、だからいろんなパターンをやって、ほんまの正解を出すのに時間がかかるってことだよね。
うん。
自分の納得いくエンドが出りゃそれで終わりっていうのもいいんでしょうけど。
はいはいはい。
まあ、すべて出し尽くそう思ったら相当時間かかる。
なるほど。
まあまあでも、いずれやります。あんま時間かかるようやったらちょっと後回しにしますけど。
はいはいはい。
デスストランディングがまたね、すごく時間かかるんですよ。
ああ。
うん。まあ、これちょっと後で喋りましょう。
はい、はいはい。
じゃあ次、ロムリックさんの方お願いします。
はい、ロムリックさんから来ました。まだ制作途中ですが、兄さん、私も滝の派です。
はい、ありがとうございます。
はい。
読むなら、
はい。
説明してくださいよ。ロムさんが、
はい。
自分で絵を描いておられるんですけど、滝のの絵を描いてるんですね。
そうです
ね。これが制作中ってことですね。
これ、ロムさんのテイストが入って、撮るような絵、滝長ですね。
明らかにロムペイさんの絵ですよね。
はい。
こういう特徴が出ますよね。すごく。テイタンさんの絵はテイタンさんの絵やし。
そう。
うん。まあ、わざとそういう風に描いてはるんでしょうけど。
その個性が出せるのはやっぱすごいですね。
そうですね。
これ簡単そうに見えてなかなか難しいですからね。すぐ引っ張られますからね。
そうですね。一応、これ右上に、
はい、
本物の滝名を表示してるんでしょうね。
ああ、なるほど。
それを見ながら書いてこうなるっていうことだから、多分自分のアレンジをかなり入れてあるんでしょうけど。うん、なるほどね。
いえな。
で、滝名派だと。
まあ。
前に、
はい。
パンタンさんが、どっちがお好みですか、言って滝名か千里かっていうのをアンケート取ってくれましたけど、
はい。
まあ、ダブルスコアぐらいで、千里が多かったんですけど、この12話まで見た状態の、皆さん、滝那派の人、息してますか？
そうなんですよ。
みんなこっち来てんじゃないですか？
もう、まあ、はっきりせっていう感じ、イライラするとこもあるんですよね、最近。
あ、千里に？
千里に、
そう。そこまでは言わないけどね。でも、滝名の良さに気づいてきたでしょ？
そうです、
ね。ようやく分かってきたんじゃないですか？滝名がどんな気いいか。こういうことを言ってたんです、私は。
まあまあまあまあまあ、こうなっちゃいましたけども。
いやいや、もちろん、千里の魅力は落ちてないですよ。うん、千里は千里でいいんですけど、滝名がいかにいいかということを皆さんようやくお気づきでしょうかと。
爆上がりしました。今回も僕は主人公やと思って見てました。
はい、滝名がいいんです。
はい。
エンディングでーす。
はい、はい、はい。
次回、
うん、
リコリスリコイル最終回ということで、
はい、
まさかまだ見てないという方いないと思いますけど、もしまだ見てないという方、うん、絶対おすすめなんで、
うん、
イヤサガは聞かなくてもいいんで、イヤサガはちょっとかなりひどいことになってますけど、作品としてリコリスリコイルは絶対見た方がいい。誰が見ても面白いと思うね。
いやー、ここ、今年一番じゃないですかね、ちょっと僕。
いや、間違いないでしょ。
お
ここ数年一番じゃないですか。
ねえ。
うん。僕らの見方が間違えてただけで。
だけで。はい。
普通に何も考えずに見たら、こんなに最高の作品ないと思うんですよね。いらんこと考えずに見た方がいいですよね、これ
ね。そうなんですね。
うん。だから、まだ見てない方、1話から Amazon プライム内なんないでいろいろ見れる場所があると思いますんで、
はいはいはい、
無料のとこでも見れるとこ多いんで、
うん、
ぜひぜひ見て、で、次回最終回が終わった後僕らが最終回の話をしますし、
うん、
まあ、それが終わったらおまけの、回も撮ろうと思いますんで、
はい、
まあ、そこでそう、声優さん話とか、
うん、
あと僕らの採点なり、していこうと思いますんで。
はい、うん、
うん。まだもうしばらく、リコリス、リコイルお付き合いいただきたいなと。
お願いします。
うん。あと、その次ぐらいに、
はい。
朝ドラは取り上げるんですけど、
はい。
ちむどんどんの回は、
うん。
やらないです。やるとしてもちょこっとだけおまけ程度にやるかもしれんけど、
はい。
朝ドラ大賞をやりたいと思います。
ほうほうほうほう。
はい。だからこれまでの作品部門とか、
うん、
ヒロイン誰が良かったとか、
うん、ランキング、ランキング系。
ランキングまでは作らない。各個人で誰が一番良かったっていうのを発表し合うだけ。
ははは。
うん、その中でランキング出してもいいけど、
はい。
だから作品部門、ヒロイン部門、うん、主題歌部門、うん、で、ヒロインの夫、もしくは彼氏部門、ヒロインの母親部門。
はい。
あと、子役部門とかね。
うん、
とか、いろいろそんなんを上げていこうと思いますんで。
はいはい。
もしよかったら、お便りで、今上げたような部門で、自分なりに、自分が見たやつだったら、過去どんな作品でも結構ですんで、
うん、
お便りいただけたら、その時は、一緒に読みたいと思いますんで。
はいはい。
だから、誰も見たことないような作品であっても、あげてもらってもいいんですけど、
うん、
知らん人にアピールポイントをちゃんと書いてほしいね、
うん。
こういう理由でこういう作品がおすすめ、この人がおすすめ、これが一番良かったっていうのを、書いていただきたいなと。
はい、
名前あげるだけじゃなく。
うん。
うん。Gmail なりで送っていただけたら、その時一緒に。
なるほど。
はい。まあ、10月入ってからになると思いますけど。
はいはい。
やりたいと思いますんで。
うん。
どしどし送ってください。
なるほど。はい。
はい。今、だから、リゴリスじゃないわ、デスストランディングやってますけど。はい、
うん。
まあ、面白いですわ。
ああ、やっぱりですね。
なんでやらないんですか、あなた。
はい。時間とタイミングですよ。
うん。いや、ね、あんなおもろいソフト、もっともっと、まあ、当時話題になったんでしょうけど。
なってますよ。なってますし。やりたいですよ。
うん。いや、やりなさいよ。
いや、簡単に言いますけどね。
いや、ピッチさんにどうできるんかなとか思って。
何を言ってんですか僕は小島監督がほぼほぼやってますからね。
だから僕、小島監督デビューなんで。
はい。
相当手間取ってるって言ったらあれやな。なんか、手こずってるっていうか。
うん。
慣れた人ならすぐ理解できるところが、理解が、かなりかかるんで、
はい、
すごく失敗するんですよ。だからすっげえなんか、最初のうち怒られてばっかりなんですよね。
ははは、
うん、一つのクエストこなすごとに採点があるんですよ。はい、だから、なんでしたっけ。レジュームじゃなくて、リワードじゃなくて。
あ、まあ、リワード？リワード？評価？
評価、評価画面。
うん、
あれなんて言うんだった？
リザルト。
リザルト画面。
うん、
で、すっげえ点数低いから、ずっと怒られてる感じがして、
はいはい、
あ、もうなんか俺向いてないんかなと思いながらやってんねんけど、
はい、
ある一線を越えたらめちゃめちゃ面白くなるんですよ。
うん、
まあ、配達ゲーっていうのは皆さん知ってると思いますけど、この配達が楽しくて楽しくて、
うん、
で、それこそ脇道それ出したら先に進まないんですよね。うん、ずーっとあっち行ったりこっち行ったり配達したくなってくるんですよね。
ああ、もう、まあ、昼間も配達しの、夜も配達しの感じ
ですね。そうです。うん、山の上越えて、
はい、
川を越えて、
はい、
ちょっと足滑らしてこけたり、うわーっていうのがあって、はい、いろんな失敗を繰り返して上達していくわけですよ。
うん。
うん。やけど、やっぱ僕アクション苦手じゃないですか。
はい。
アクションシーンになると全然ダメなんですよね。もう、ボッコスカにやられて、
はいはい、はい。
もうあかんわ思って、
うん、
難易度、ノーマルから、イージーに変え、
うん。はい。
イージーからベリーイージーに変え。これぐらいでちょうどええわと思って。
川端さんも、どのレベルでされたんですかね？
あ、なんか、下げたとは言ってはったけど、ベリーイージーまで下げたんかどうか知らんけど。うん。あ、でも、ベリーイージーぐらいでちょうどいいわ。
あはは。
ゴリ押しゴリ押し。
はいはいはい。
はい、隠れろとか言われるけど、ええ、見つかるんで、もうええわ。
まあでも、それがストレスなくストーリーも進むわけです
よね。そうですね。全部かかってこいって。
うん。
うん。とにかくおもろいです。ただ、やっぱね、もっと上手い人はすんなり行くんやろうけど、
うん、
もう下手なもんで、
うん、
怖いんですよ、敵が。もう今度あそこに配達 しに行けって言うんやけど、
ええ、
そこおるやん、あいつらって思って。
はははは
もうここ出てくるってなったら、もうなんとか迂回して迂回して行こうもんやけど、
はいはい、そういう感じ
ですね。道がないんですよ、もう絶対通らなあかんっていう場面が出てきて。
はい。
もうしゃあないわ、思って行くんやけど、行ったら行ったで、倒せるんです、
うん、
僕でも。
ベリーイージーですかね。
だからかどうかわからんけど、やっていくうちに上達していくんですよね。あ、これでできるんやんっていうのが分かってきて、だから、ゼルダが上達していくのと一緒ですよね。
はいはいはい。
あ、うまいこと考えられてるなと思って。
うん。
うん。いや、非常によくできたソフトだなと思いますね。
もちろんストーリーもめちゃくちゃいいんでしょ？
もちろん、いや、まだ、ストーリーの良さまでは分からん。まだ謎ばっかりなんで。うん。あと、いろんな人と、
はい、
他のプレイヤーさんとオンラインで緩く繋がるっていうゲームなんやけど、
うん、
プレステ4とかでやってはった人は、多分ものすごいいっぱい人がおったと思うんですけど、
うん、
このゲームパスでやってると、そこまで人がいない感じがするんですよね。で、出てくる名前もみんな見えんねんけど、
うん、
日本人がほぼほぼいないですね。たまーにひらがなの人がおって、
はい、
あ、日本人おったって安心すんねんけど、ほぼほぼ英語か中国語ですね。漢字ばっかりだとか。うん。がほとんどなんやけど、
うん、
なんか、あ、外国の人と一緒に遊んでんねやっていう感覚になって、それはそれでちょっと楽しくなってます。
うん、
いや、この中国の人またおるわって。この人またいいねしたろうとか思って、なんか国のこの、何、国際情勢を関係なく、
はい、
国同士のつながりとか、こうユーザー同士の、何、交流みたいな、なんかこう楽しいなと思って。
ああ、いいですね。
うん。あ、こういうのもありやなと思って、うん。中国っていう国は嫌いやけど、こういう人、この人たちは悪い人じゃないやろな。
いや、もうゲーマーに悪い人いません、
ね。僕のためにちゃんと箸作ってくれてるんや、とか思って。
はいはいはい。
すごくなんか、心温まる感じします
ね。あ、いいですね。
うん。で、向こうからもいいねもらったりして。うん、あ、いいな、と思って。
もうそんな思うとなんか戦争とかその批判とかも、なんか、アホらしくなってきますよね。
な、それはまた別の話ですけどね。
あ、そうですか。
それを一緒くたんに考えたらダメなんです。
うん。
はい。ということで、頑張ってやってます。
はいはいはい。
はい、あなたは？
僕はやっと、ソウルハッカーズクリアしまして。
いやいや、前のインダイレクト会の時に、
ええ、
今日頑張れば終わるって言ってたじゃないですか。
もうその3尿だったんですけども、うん、ちょっと1週間かかる。
も
っと
何その3尿って何？
いや、これ終わる思ったら、ラストじゃ思ったら、
うん、
まず先がありましてですね。それが意外に長かったんで、
うん、
あれがちょっと10時間くらいかかっちゃいました。
はい。で、クリアしたのが？
クリアしたのが、だいたい50時間ぐらいですかね。
おとついぐらいでしたっけ？
そうですね。
全然ダメやんか。
いや、でも、やっとこれでドラクエ10オンラインに、まあ、入りましたね。
やっとですか？
はい。
もう皆さんめっちゃ遊んでますよ。
遊んでますね。
もう大絶賛じゃないですか、あれ。
いや、めっちゃめっちゃおもろいっすわ。
うん。
いやー、ほんとですね。
うん、
まあ僕はドラクエのほんと新作の気分でやってますんで、
うん、
まあこれが、普通、オンラインが出てなかったと仮定してですね、僕はその気持ちでやってますんで。
いや、仮定せんでもええやろ、あんたやったんやから。違うもんとして遊べばいいだけの話で。
そうですね。
うん。
まあどちらもいいです。やっぱドラクエっていいなと思いますよ。世界観というかキャラクター。
いや、でしょうね。作り込みを考えたら、
うん、
面白いのは分かっているんです。
うん、うん。
はい。
それぞれ良さありますんで。
はい、だと思います。
ただ、うん、めちゃめちゃちょっと快適すぎて。
うん。
まあ無理なんですけども、オンラインの方もこれ取り入れてほしいなとか、やっぱり、まあ、10年経ってますからね。すごくやりやすく、ユーザーインターフェースが良くなってますんで。
奥歯に物を挟まったような言い方をしてるけど、
はい。
はっきり言うと、オンラインに戻れなくなるって言いたいんです。はい、
その危険性はあります。
でしょうね。
はい。
うん、
ちょっと怖いですね。
そうだと思いますよ。うん。やけど、言うても、バージョン2までしか予定出てませんから。
あ、そうですね。
うん。バージョン2で止まる可能性あるし、うん、今はバージョン6、言うたらもうちょっとでバージョン 6.3 が出るわけやから、
うん、
先に進もう思ったらオンライン行かなかんね。
そうですね。
うん。だって、あれね、
はいはい、
バージョン2はドラクエ10のオンラインと同じバージョン2になると思うんやけど、
うん、
バージョン2まではいけると思うんですよ。
うん、
NPC あの辺連れて行ってもね。
そうそうそうそう、
バージョン3無理でしょ。
うん、
どうなんの、
まあ、どう作るかですね。そのまま続くんか、また仕切り直しでレベル1からスタート足してやるんか。まあ、
どんなゲームやねん。
いや、でもそうでもせんと、なんていうゲームバランスが多分難しいと思う。
だから無理やって言ってるの。それを言ってんねやんか。ゲームバランスだけじゃなくて、システム的に、今連れて行ってる人たち、無理やんか、バージョン3に連れて行くの。
そう、そうなんです。で、今でさえもちょっと無理やり感がありますから、
うん、
要は会話になかなか入ってこないとこもあるじゃないですか。もともとはおらんはずのキャラクターが多いわけですからね。うん。まあ、それをまあ、
まあ、だから自分のレベルは引き継げても仲間がまた違う仲間が入ってくるっていう、
うん、
レベル70ぐらいから。
そうね。
でないとバージョン3は作れないでしょうね。うん、
そうなんです。その辺の辻褄がちょっと難しいですよね。
もしくはオンラインでやってくれってことなんか。でもそれやったらオフライン出したら意味なくなるもんね。
うん、
作るなら全部作ってほしいもんね。
そうそうそうそうそう。ほんまですわ。
うん。
やっぱ声、バージョン1のストーリーを改めて声入ってやると、
うん、
やっぱり、まあ、だいぶ忘れてるのもあるんですけども、
うん、
やっぱええ話だなってすごく思いますよ。
ああ、まあそりゃそうでしょうね。
うん。
うん。
まあちょっと、直してほしいところもやっぱあるはあるんですけども、
うん、
カメラワークが、
うん、
まあもちろん左右できるんですけども、
うん、
上下ができないんですよ。
あ、そうなんや。
で、めっちゃ狭いんですよ。だから奥が見れないんで。
ああ。
なんかで見たらその角度は、ちょっと上から見たら角度じゃないですか。うん、もう、あれ固定なんですよ。
そっか、3DS のドラクエ11と一緒や。
あ、そうなんです。
うん、
そういう感じで、ちょっと奥が見えないんで、
うん、
結構ですね、狭く感じるんですよね。奥が見えないんで。
うん。
うん、
まあ、もともと狭いともありますけどね。
あ、だフィールドほんま、綺麗になってますね。
あ、綺麗なんや。
そう。
それはでも PS5 やからっていうのもあるね。
いやいや、やっぱり作りな、その、大きさもやっぱりオンラインに合わせ、あ、オフラインに合わせてちょっとちっちゃくして作り直しとるんで、
うん。
木の生え方とかすごい綺麗ですよ。同じ世界にはちょっと思えないですね。街とか。
それは作り直してんねんからね。やし、ミニマムにしてるわけやから綺麗にはなるでしょ。
まあそうですね。
うん。
だから投資に言われてますけど、僕はもう、昔からこの投資が好きなんで。
ああ、もう投資はそこまで気にしてないというか、
うん、
やれば慣れると思うんで、
うん、
うん、どっちが好きかと言われたらオンラインの方の投資の方が好きやけど、
うん、
やれば多分1時間も戦うちになれる、
逆
にオンライン行ったら高ってなると思うし、
ね、そう、
うん、
おー、これちょっとほんま今週も楽しみですよ、どっぷりやるのが。
ああ、そうですね。 まあ頑張ってやってください。
頑張ります。はい。
うん、
今年ちょっと目標通りちゃんとクリアしとるんで。
目標通りちゃうやんけ、遅れてるやないか。
ちょっと一週間くらいガタガタなんだけどさ。
一週間食い込んでるやないか。それがどんどんずれていくんやって。もうあと一ヶ月もせんうちに出んねんで、一ヶ月ぐらいか一ヶ月せえへんやん。
そうですね。いや、うん、でも、20何日なんで、まだ一ヶ月はありますね。
一ヶ月あるか。
そうそうそう。これはもう余裕だと思います。
余裕か、うん、結構育てなあかんやんか。
サクサク上がりますよ。
ええ、じゃなくて、アクセとか作らなかんやろ？装備も作らなかんやろ？
いや、あれは別に、まぁ、あ、ちょっとまぁそこまで
言ってないんですけど。やってないんやん、基本自分で作るっていう話です。
あ、そうなんです？
だってあんま、ゴールドが手に入らへんっていう話。
まぁ、あ、序盤からかな？今普通に買ってますけどね。
で、ちゃんと強い武器手に入れよう思ったら作らなあかんっていう。
ああ
。うん。はい。まあ、あと合成しながらね。
まあ、そう。いや、まあ、それも、天ほど、オンラインほどシビアではないと思いますね。
らしいですけどね。
うん。
うん。はい。まあ、頑張ってやってください。
はい、頑張りますよ。
はい。
はい。
前に、あれ進められて、アニメとかいろいろ進められて、何個か見てるんですよ、今。
うん。
だから、レクリエイターズ。
ああ、はいはい。
と、5億年ボタン。
うん。
と、オイハンサム。
ああ、はい。
の、この3つを交互に見ていってるんですけど。
うん。
まあ、どれも面白いです。
うん。
さすが進められるだけあって、
うん。
面白いんですけど、レクリエイターズが、
うん。
すごく何、中二病って言っていいんかな。言葉遣いが、
はい。
ファンタジー世界の騎士道みたいな喋り方するやつとか、すごくわかりづらい言葉遣いをするんで、
うん、
聞いてるのがすごく大変なんですよね。
うん、
字幕を出してくれりゃわかんねんけど、目で見てわかんねんけど、
うん、
この人の言ってる言葉はどの漢字を当てはめたらいいんやろって考えながら聞いてたら、もうどんどん先に進んでしまうから、
うん、
ちょっと大変やな思いながら、ただストーリーはすごく面白いですね。
うん、
いわゆる、ラノベとか、
はい、
ゲームとか、アニメ、漫画、その辺からキャラが出てくるっていう話で、
うん、
その人たちが戦う話なんですよ。ピッチさんの好きな、魔法少女も出てきます。
はい、
これがすごく面白いですね。
面白そう
ですね。魔法少女が魔法少女の戦い方をするんですけど、めっちゃ強いんですよ。うん、で、それがちょっとおもろいのが、
はい。
魔法少女が攻撃するじゃないですか。
ええ。
な、攻撃したら相手が血流すんですよね。
うんうん。
え、なんで血が出るのって言うんですよ。
うん。
私の世界では血が出ないのに。
お
う。で、説得したらみんな分かってくれるのに、なんで分かってくれないのって言うんですよ。
お
う。これちょっとおもろいな。世界観が違うから、ここまで違うんやっていう。
は
い
は
い、
あ。
うん。面白いですよ、すごく。で、声優さんも、
はい。
豊崎亜希さんが出てくるんですけど、
ああ。
豊崎亜希さんの名前あるわ、どのキャラやろうって思って見てるけど、
うん、
あ、この人やろうなって思ったら、
うん、
次のエンドテロップ見たら、その人じゃなかった、あれこれじゃないんや、こっちなんやっていうようなキャラ。僕は、軽音のイメージしかないから。
ふわふわしてるイメージですね。
ふわふわ喋りをしてくれるんかと思ったら全然ちゃうんです
よ。
これも豊崎飽きなんやっていうね。さすが俺の嫁やなっていう。すごい。あとあの人。何やったっけ。坂本真綾さん。
ああ、
うん、あの人もすごい。あ、こういう役するんやっていうね。
すごく実力派が出てるじゃないですか。
そうですよ。うん、非常に面白いです。はい。これまだ10話ぐらいまでしか見てないですけど、
はい。
まあ、この先楽しみ。うん。あと、5億年ボタン。
うん。
今見てる3つの中では5億年ボタンが一番好きですね。
あ、そうなん
ですね。うん。で、今、このクールでやってる作品なんで追いついちゃったんですけど、一番最近まで。
うん。
まあ言ったら B 級アニメなんですよ。B 級なんです。すごくくだらんことを難しくやってる感じ。
うん、
で、非常に見てて面白い。 で、これをピジさんが見たら理解できるんかなっていうような。
出た。
人生観とか宗教観とか、そういうものをいろいろ考えさせられる。
ああ、
よくできた話やな。これをほぼほぼ一人で作ってるっていうね。
ああ、言ってましたね。
ああで、話は、ストーリーは前半で終わるって、うん、あとはおまけコーナーみたいな感じで、
はい、
声優さんに大喜利させたりするんですよね、
うん。
で、これ、アドリブなんか、台本なんかが分からんようになるんですけど、
うん、
ヒロインの一人が三森すず子さんですけど、
ああ
三森すず子さん、頭おかしいんちゃうかっていうような答えを出すんですよ。この人大丈夫かなっていうような答えを出すんですけど、あ、これはもう台本なんやろなと思ったら、大空直美さん、
はいはい、
は、大喜利答えられないんですよ。すっげえ凡人な答えをするんですね。台本やったらこの答えにはならんやろっていうような。
あ、だからやっぱり自分で、
自分でアドリブで出してるんやろなっていう。まあ、真相は分からへんけど、
うん。
うん。いや、そのおまけコーナーもすごく面白い。
うん。
うん。で、ちび、5歳児の変なキャラがおるんで、これが、野沢雅子さんですけど、野沢雅子さんだけあって、ドラゴンボールネタもふんだんに出てきます。
ああ、そういう
のね。5億年ボタンは非常に面白い、うん。あ、こういう展開になるかと。あと、でね、エンディングが、この頃はみんなほぼほぼ CG みたいな、CG で作られてるキャラなんですけど、
うん、
CG が曲に合わせて踊るっていうのをよく見るじゃないですか。
うん、
で、昔から僕はあんま好きじゃないんです、あれ。
はい。
CG の可愛い女の子に踊らしたってぎこちないだけやなと思ってて、何もいいと思わんかってんけど、
うん、
この5億年ボタンのエンディング、
うん、
ちょっと何、刺激される部分があって、
お
あれなんかちょっと花が開いた気がするなと。CG の良さに気づいたなっていう。
あ、やってきましたか。
非常に可愛いんですよ。
おか、もう今は可愛いの多いっすよ。
めちゃめちゃ可愛いなと思って。
うん。
うん、あ、この、ピチさんの好きな、
初音ミク。
に、結婚申し込む人の気持ちはこういうことかというのがわかるようななんか、エンディングムービー。
ああ、ちょっと後で見よう。
うん、
でもう芸術ですからね、あの辺になってくると。う
ん、本編は、頭身が低い女の子たちが出てくるんで、そこまで分からないけど、うん、エンディングは頭身が上がってすごく可愛らしいんですよ。
うん、
その子らが踊る。で、毎回その、本編に合わせた違うエンディング映像に変わるんで、
はいはいはい、
踊りは一緒なんやけど、ちょっとずつ変わってるっていうんで、
うん、
非常に、面白いですね、5億年ボタン。うん。オチがどうなんねやろうっていう。
お
う。うん。まあ、まあ、これもでもね、本編だけを全部ひっくるめて、うん、短編映画一本でいいんちゃうのっていうような作品ではありますけどね。うん。
これちょっと CD のその映像気になりますね。
ああ、これ5億年ボタン。まあ、1話、2話あたりは PG さん見てても全然おもろいと思うんで。
うん。
一回見てみてもたら、アマプラで見れますんで。
ああ、わかりました。はい。
はい、で、あと最後、リコリス、画面にリコリスが出てるから、毎回リコリスって言ったんやけど、オイハンさん。
オイハン。
まあ、これドラマなんですけど、
はい、
これが一番何も考えずに、だらーっと見れますね、
うん。
うん。で、爆笑するわけじゃないんやけど、クスッとさせられる。
うん。
で、まあ、主人公が父親で、吉田幸太郎さんなんですけどね。
うん、
この人の娘3人。まあ、20代の、多分、一番上は30代っていうかもしれんけど、
うん、
20代ぐらいの3人が、女の子たちが、いろいろ巻き起こすっていう話で、
うん、
最初はこの3人見てても、どれも別に、めちゃめちゃ好きなタイプではないんやけど、
はい、
見てるうちにみんなめっちゃ可愛く見えてくるんですよ。あ、この子ら可愛いなと思って、で、一番最初見た時に、長女が一番、その、何、ちょっと、老けて見えるから、
うん、
あんまいまいち好きな顔じゃないなと思うんやけど、うん、一番長女の子が一番好きになりました。長女が一番可愛い。この子と結婚したいっていう。
誰なんですか？
木南晴香さんやったかな？
あ、聞いたことあるな。
うん。ちゃうかな？多分そうやと思うんやけど、
はいはいはい。
この子が可愛いですね。
うん。
うん、で、まあ、勧められた時に、ここがおもろい、あれがおもろいっていうところも大体出てきて、ああ、なるほど、こういうことかっていうのが分かって、
うん、
非常に何も考えずに見てて面白い。
うん、
で、一つのシーンをちょっと紹介すると、
はい。
これ女の人が聞いたら怒るんかもしれんけど、
うん、
僕会社勤めをしたことないから、うん、まあ、こういうこともあんのかなって思ったのが、
うん、
あるサラリーマンの男の人が、
はい、
自分の会社の女子社員とは結婚しないと、
うん
う
ん、
うちの会社の子はだいたい20代半ばぐらいで結婚して、うん、すぐ家庭に入っちゃうからって言って、
うんうん、
でそういう子はだいたい若いうちに仕事中めちゃめちゃ褒められると、
うん、
で失敗してもみんながカバーしてくれる、
うん、
だから、若いっていうだけですごくチヤホヤされて自分が仕事できると思い込んだまま辞めてしまうと、
うん、
で家庭に入って結婚して旦那が出世にちょっとでもつまずいたりするとものすごく見下してくると、
うん、
で、自分ならもっとできるのにって本気で思ってしまう、
はあはあ、
そういう子が多い、うちの社員の女の子はそうだっていうのを言ってて、
はい、
ああそんなこと考えたことなかったけど、なるほど、うん、そういう考え方もあんのかと思って、なるほどなってちょっと思ってる、うん、いや、そういう女の子がばっかりじゃないと思いますよ、実際はね。
うん、そうですね。
と思うんやけど、あ、そういうのももしかしたら社会人あるあるでちょっとあるんかなと思って、
うん、
おもろいなと思うんですね。そういうあるあるをいろいろ散りばめてる作品ですわ。
なるほどね。
うん。はい。見てて非常に、ゆったり時間の流れる面白い作品
です。あ、上手ですね、やっぱ相変わらず。
はい。
うん、
まあ、その辺をゲームやりながら、いろいろこなして見ていってます。はい。
はい。
あとネットフリーのアニメ映画を、
うん、
たまに見るんですけど、ネットフリー独占みたいなやつを。
はい。
大抵思わないですね。どれとは言わないですけど、どれとは言わない。まあ、言ってもいいか、
ええ。
言っちゃいますけど、つい最近めちゃめちゃネットフリーが押すから見てみたんが、はい、漂流団地っていうのね。
お
う、もうめっちゃ押してくるんですよ。
はいはい、
おもろいんかなと思って。で、ランキングも日本では1位になってたから、
うん、
それ見てみたら、何がおもろいねんと思って。
お
う、いや、なんでこうなんねんか全くわからへんまま、なんか小学生たちがああだこうだ言うて、最後、なんか何、感動させるような終わり方をするんやけど、
はい、
どこでどう感動したらええねんと思って。ちょっとみんな見て、感想を聞いてみたいけど、まあ思んない
から。ターゲットが違うとそんなんじゃないですか？
いやー、まあそうなんかな、うん。その前に、だいぶ前に見たんやけど、
ええ、
何やったっけな、あれ。だいぶ前に見たやつがめっちゃ思んなかったんやけど、
うん、
ネットフリで先行配信して、その後映画館でやったっていうやつで、
うん、
なんちゅうやつだったかな。それもウィットスタジオ、今言ったのもウィットスタジオ絡んでんねんけど、
はい、
それもウィットスタジオが作ったやつで、一時期それもめちゃめちゃ推してたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、いや、これはおもろいんやろうと思って見たら、うん、映像はめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。今回の漂流団地も綺麗やったんやけど、
うん、
内容が薄い薄い。どこでどう感動したらええねんっていうような。
はい、
うん。ちょっとネットフリーちょっと考えなかんでっていう。あ、まあ、アニメに限っての話かもしれんけど。
まあ、押すだけ押してみたいな感じですね。
ようこれでゴーサイン出したなって。まあ、映像作品、映像が綺麗やなと思って見る分にはいいんやけど、
うん、
ストーリーで感動は全くさせてくれなかったですね。
僕には何もわからないやつだったらなんか楽しめると思いますよ。
あ、まあまあ一回見てみてください、そしたら。まず漂流団地を。
漂流団地を。
はい。いや、そうね。まあ褒めるとこもあんまないだな。はい。まあそんなとこにしときましょうか。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがブー。お相手は、アニマルジャパンと、
石川智之でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
わ、もう12時超えたな。12時、はい、どうしよう。まぁ、あ、ちょっとだけ30分ぐらいやりましょうか。
はい。
何やったっけ、なんちゃらいうやつ。
Eat Take Two。
Eat Takes Two ね。
はい。
やりますんで、ぜひ皆さん見てみてください。